いいラジオ。いやー、ダヴィンチ恐れ山さん、
どうしたんですか、アルファさん。
すごいっすよ、匿名ラジオ。あとちょっとで500回。
500回ね。
そう、そしてあとちょっとで10年目とかになる。
丸10年。
そう、うん、なのに数字が右肩上がりで、
え、
どんどんね、アベレージ伸びてるんですよ。
そんなラジオないっすよ、なかなか。
ありがたすぎ、
マジ。ありがてー。
本当にありがたいんですよ。
うん。
で、やっぱもう皆さんね、聞いてくださってる方は気づいたと思うんですけど、
はい、
この匿名ラジオは、お便りも読まなければ、全然パーソナルのことも喋らない。
そうね。
時たもんだ。本当にもう。
そうね。
ね。ただそろそろ僕らの解像度をまた上げてもいいのかなっていう期間に入ったかなとちょっと思いまして。
そんな周期でやるもんでもないですよ、ラジオって。
思い出したかのようにパーソナルをちょっと出した方がいいのかなと思うのもあって、はい、やっぱこう、うん、新しい人がさ、いっぱい入ってきてくれてるからアベレージが伸びてるわけでしょ。
まあそうですよね。
で、新しい人はさ、そのさすがにそのすげえ昔の回まではさ聞けないと思うんで、まあ、ここらでこうチェックポイント的にちょっとパーソナルなことを置いておくラジオがね、大事だと思うんですよ。
あー、確かに。
ただその好きな食べ物はみたいなのことはさ、もうなんか言ってるじゃないですか。
まあね、要所要所で言ってますよ。
そう、よくしてるんで、今日は今まで掘られてこなかったパーソナルな部分、
うん、
ここを質問し合って、もう10年近くやってても出てこなかった鉱脈みたいな部分
まだあるかな、
うん、パーソナルの鉱脈をちょっと見つけて、
はい、
こう話し合っていこうという、
なるほどね、
掘り当てていこうという回ですね、はい、って感じでちょっとやっていきたいなと思うんですけど。
いいじゃないですか。
例えばなんだろう、今まで全然してこなかった質問。
そうね、なんか例があったらイメージしやすいんですけど、
ちっちゃい頃の話とか、
はいはいはい、
意外としてないんじゃない、お互い。
確かに、
うん、例えばそのちっちゃい頃って何度も同じなんかビデオとか見るみたいな時期あるじゃん。
ありますね。子供って同じもん見るからね。
あれで何見てた。
あ、今思い出したんだけど、はい、ドラえもんで覚える国語みたいな、
はい、
学習用に作られたドラえもんのアニメのビデオが家にあって、
は
い、それを繰り返し見てた。
えら
で、なんか別に内容的にはめっちゃ初歩的なんです、うん、その幼稚園から小学校入るか入らないかぐらいで見るドラえもんなんで、うん、もうひらがなの書き方みたいな内容で、
はいはい、
でドラえもんとドンビータがなんか国語ワールドに行くみたい、うん、いかにも取ってつけたような世界でね、
うん、
それでなんかこの短冊に字を書くと欲しいものがもらえるよみたいな、
うん、すごい
機関車って書
いて、すごい、いきなり
一生懸命、
いきなりすごリンゴとか書いとけよ最初は、お前
あ、ね、でも公式設定だとのび太って小4か小5ぐらいなんですね、アニメだと。
あ、そっか。
そう、なのにそのアニメではひらがなもおぼつかないから、うん、のび太の知能が下がってるって思って。
グロ、マジか。
なんかちょっとうっすら怖かったんです、そのビデオ。
確かに、大いなる力によって記憶を変えられ
た。幼児対抗したのび太みたいな。
うわー、これなんか確かにすごい話。
なんかそのうっすらとした恐怖が今すごいあります。
いいですね、
うん、でもアニメなら何でもよかったから、それですら何度も見てました。
あー、いいな。俺はそのウォレスとグルミットとか、
はいはいはい、
クレイアニメをめっちゃ見ている時期もあったし、
うん、
あとはなんか昔のさ、テレビってさ、砂嵐があったじゃないですか。
はいはいはい。
今こそ多分ないのかな。
もう地デジになってからなくなりましたね。
ないよね。もうザーって砂嵐が流れてる、その砂嵐をじっと見てて、
うん、
それをじっと見てると、
うん、
その焦点がどんどんこうぼやけてきて、なんか人みたいのが見えたりする
瞬間
が、あるのよ。
本当に
マジカルアイみたいな感じで、
はいはいはい
はい、粒子の細かいのをずっと流れてるのを見てると、たまにこう、うん、リンゴみたいな形が見えたり、人みたいな形になったりする瞬間があって、だからずっとポカーンって口開けながら砂嵐を見ているって時期もあった。
シャレコアじゃん。親心配するわそんな。
でも人が見えるんだよって言ってた俺はその時に。
ゾゾゾ、
これはハマってますね。ぜひ皆さんもやってほしいぐらい。
これ何度も見た映像に含めていい話なのかな。
マジでもう1時間ぐらい見てた俺。
すご、
うん、やってた、あれ楽しかったな。あとは、うん、父親とかが録画した昔 のおっぱいが出るドラマ。
おっぱいが出るドラマ。
おっぱいが出るドラマがあったんですよ、
ほう
昔は。なんかこうたまに、
はいはいはい、
そのおっぱいが出るところだけコマ送りとかにして見てたり。
カチカチカチ。
そうそうそう。
その映像巻き戻せるか。
探偵。おっぱい探偵もいたと。俺はそうでした。
へえ、
うん。誇りに思ってた。なんならこれ気づいてんの俺だけかなって思ってました。
え、団長の首頭みたいな感じ。そうそう。俺でなきゃ。
見逃しちゃうね。湯煙温泉殺人事件のこのシーン。
ああ。
そう。
さすがですね。
ありがとうございます。
立派なスケベ君に育ったわけだ、これで。
恐縮です。いや、まだまだ僕なんてね。
ね。
はい、ありがとうございます。
いいね、なんかこんな話もしたことないから。
いや、子どもの頃にさ、
うん、
やってた遊びとかあった？独自の。
ああ、独自の遊びで言うと、うん、親から古いビデオカメラもらったことがあって、
うん、
小学生の時かな。
いいなあ、最高じゃん。
そう。
もう今もう最高が約束されたこの時点で、うん。
から、
うん、
あのね、その録画ボタンを一回押して止めると一時停止になるのよ、
うん、
でそれをもうパッパってやると一コマが撮れるってことに気づいて、うん、クレイアニメとか作ってましたね。
俺もやってた。
最高。
これやるよな。
面白いのよこれが。
これがおもろすぎて、
うん、
あれ声入れた？
声ね、いや私自分の声聞けなかった。
あ、そうなんだ。
そう、その頃から、
はいはいはい、
だからもうサイレント。
そうなんだ。
でも力作でしたよ当時は。20分ぐらい作ってたと思う。
すげえ。
合計で
それ残ってないかな。
いや残っててほしいなこれ。
うわ。
でもね、ハードディスクとかじゃないですからね。
そう、8ミリテープとか。
なんかもうちっちゃいカセットテープのさらにちっちゃいやつみたいのがあって、 それで撮ったんで。残ってたらいいよねこれね。
そう、俺たちの初期衝動。
初期衝動。パラパラ漫画とかも作ってたな。
やったよね。
なんか無印みたいなところで売ってる、
うん、
なんかめっちゃ分厚いメモ帳みたいなのがあって。
メモ帳にこだわる時あるよね、パラパラ漫画
これじゃなきゃみたいな。
そう、あるわ。
でそこになんか、
うん、
マリオが土管に入るっていうアニメーションやったんだけど、うん、なんかこう体の曲げ方がよくわかんないからマリオがまず土管の上に立つのね、
うん、
立った後なんか腰のところで体が V 字に曲がってでケツから V の状態のまま降りていくっていう今見るとちょっと面白い。
折りたたまれて。
そうそう、折りたたまれて。
ペーパーマリオの走りみたいなことしてるわけだから。ああ、いいな。俺が初めて描いたパラパラ漫画はまず大木、巨大な大木があって、
はい、
大木にまあ穴が開いてますと。そこに棒人間が来て大木の穴をこうこちょこちょってすると、
うん、
大木の穴からチンコがニューって出てきてションペイがビャーってかかるっていう
最低
やつを作ってましたね。これで泣くほど笑ってたそれを友達同士で回して。
ああ、なるほどね。
まあ、この絵も掘ってなかったかもね。
確かに初めて言いましたお互いにね。
そうそうそう。ちょっと切り口変えていくか。
変えましょうか。
全然方向性変えて、
うん、
カラオケ。
カラオケ。
カラオケの設定ってどうしてます？あのエコーとかさ、
はいはいはい、
音量設定とかいろいろあるじゃないですか。
私、はい、キーとかエコーとかに関しては一切いじったことない。
あ、
デフォルトにしちゃう。
あ、
うん、もうそのまんまですね。
うーん、キーとかは変えるの？
キーはなんか変えたら違う曲じゃんと思って。
あ、
意味わかんないなと思って。
そっち派か、はい、なるほどなるほど。
音が変わっちゃうから。
そうだよね、それはもちろんね、うん、
歌えない自分に問題があるのであって、
はい、
それに曲を付き合わせるのが意味が分かんないと思って。
ああ、嬉しいわ、全然違う
アルファさんは？
俺は基本的にカラオケは一人で行ってるんですよ。
はいはいはい。
で一人で行くときはエコーを切る。なんならマイク通さないときもある。
へえ。
でキーはめっちゃ変える、
うん、あ、そうなんだ。それは自分の歌いやすいように。
そうだね、
うんうんうん、
4つ上げたり、
へ、
2つ下げたり。
なるほどね。
これは多分なんでだろう、カラオケは楽しく歌う場所として認識してるんで、
うん、
そこに恐れ山みたいな高貴な考えはない
私カラオケは基本的になんか仕事で歌を歌う前ぐらいの時に声出す練習でしか行かないから、
はい、あー、そのレコーディングの前に。
そうそうそう。
あ、それもさ、喋ってなかったじゃん。
確かに。
僕ら、
まずそれ言ってないわ。
僕らたまになぜかレコーディングがある。
そう、イベントの時に歌ったりする時がなぜかあるのよ。
そう。
で、だから
おしっこのラップの前に、収録の前に声出しのためにカラオケ行くよね。
そうなんです、
うん、
だからなんか人から専門みたいなところも最近あったりするんで、
はいはいはいはい、
なんか毎日通ったりしてたんですけど、うん、そういえばなんか行ったらテレビカメラ持った人がいて、
え、
すみません マツコの番組なんですけど、
マツコの番組だ。
そう、今人からに来る人は何のために来てるのかっていうのを取材してるんですが、いいですかって言われて、
もうなんか
ちょっとすみません私はちょっとみたいな、正直に言ったらパシフィコ横浜でおしっこのラップを歌うんですって言わなきゃいけないから
そしたらマツコもえーって
何この人、
どうやらおしっこのラップを歌うらしい
ね、
いやもうさ、人からの取材をしてる時点でもういじる気満々じゃん、うん、そうなのよコンタンスケスケ。
ファミレスでメニューがあるじゃないですか、
はい、
どこから見ていく、まず、
まあ割と順当に俺は開いていくかな。
あ、そう
感じ、
うん、私まずデザートから見ちゃうかも。
え、すごっ、どういうこと。
まず食べたいデザートがあるか見て、
うん、
食べたいのがあったらまずそれを頼むことを軸にして、
すげえすげえすげえ、うん、
で軽いのを選んだりとかね。
ってことは恐れ山はファミレスにデザート食いに行ってんの。
まあそうかも、甘いもんの方が好きだから。
これはすごい、これ知らなかった俺。
あ、そう、
10年ぐらい付き合ってて
パフェとかの方がやっぱうまいからね。
そしたらさ、その友達とかとさ複数人に行った時さ、うん、その恐れ山後ろから見て、みんなは前から見てさ、ちょうどなんかこのベルリンの壁みたいな状態
に確かにな
んだ、大丈夫ね。
それはそう、
あ、ね、まあ、それはもう仕方なし、
それはそうなっちゃったらもう私がね、みんなに合わせますよ。
なるほど、そっか、その考えなかったな。じゃあデザモクでファミレス行ってんだ。
まあそういうことになります。
フラチ俺はファミレスのデザートに何の興味もない。ごめんな総理、これは
何も頼まないってこと。ファミレスのデザート
一人で行ったら開かないかな。
開かない、
デザートの場所。
すごいな、そんなこと考えたこともなかった。
いや、ここ逆なのよ、だから。
なるほどね。
ファミレスのデザート教えてほしい。魅力、
うまいよ、
魅力、うん、
うん、
何が、何食うの。
わかんない、別に食べれりゃ何でもいい。
なんでおい、なんだよこいつ。
いや別にそのこだわりはない。
あ、そう、
甘くて美味しければ何でも。
ちょっとわかん、動機がわかんないわ、うん、
え、パフェでもいいしパンケーキでもいい、
甘ければ何でも、
うん、
そのここのファミレスのデザートうまいとかはある。
あー、それはね、いやでも最近はどこも頑張って
る。いやいや、かましいわ何かし具体的なこと今言わせようとしてたのにお前気使ってんじゃねえよあー、なるほどねまあでもそう考えると確かに俺もそのだからご飯メインで食おうって言ってるけど、うん、別にその何食いたいかっていうその目的はないわね。
ないでしょ、
ファミレスに。別にハンバーグ食ったってパスタ食ったっていいとは思ってるから、
うん、
そこでその分ではフェアだね。今おそらく
そこはそうだと思う。
あ、確かに。
これは必ず頼むみたいなものも特にないってこと。
ファミレスで、俺が
ファミレスでこれあったら頼んじゃうなみたいな。
私もちろん
チキンジャンバラヤなんですけど。
あああ、なるほどね。俺はまあベタにハンバーグ系。
あ、ハンバーグね。
やっぱハンバーグイコールファミレスのイメージかなりついてるから。
あー、なるほど。
ファミレスに行くときはファミレスさを楽しみたくて行ってるから。
うんうんうん、なるほど、
うん、
私なるべくワンプレートで抑えたいっていうのがあるから、ジャンバラヤみたいに一皿に乗ってると嬉しい。
あ、これね、恐れ山のね有名エピソード、小鉢を嫌う。
そう、小鉢嫌いの恐れ山
異名を持つ、ね、だから丼とかワンプレートが好きなんだよね。
そう、うん、もう高校時代はもう後ろで小鉢の話してるやつに今小鉢の話したか病院を送る
その時の記憶ない暗黒美少これな、どんぶり過激派。
そういうことよ。
そうだったんですね。でそこも俺逆で、
うん、
俺は小鉢推進派。
小鉢推進派ね、愛入れないわ。やっぱ
やっぱここはね、サスケとナルト状態で
浅い対立関係に
あ、ナルトとサスケがそのことで戦ってたらめっちゃおもろい
私だって小鉢ついてきたら優先的に食べて消すもん。
そっか、なかったことに、
うん、パクパクパクって漬物とか一気に食べちゃう。
俺は小鉢消さないのよ。
え、
三角食べしまくって、うん、最後の一口で全部がなくなるように食べてる。
うわー、美しいテトリスうめえやつい
や、そうそうそう、それしちゃうね。
なるほどね、全然違うね。
ここがいいですね、やっぱねここを知ったのもだって3年目とかで知ったもんな、お互いな。
確かにね、小鉢嫌いについても。
そうそう、いや、 やっぱ話した方がいいわこういうのはな
一人で電車乗ってる時って何してるんですか。
はい、おお、
当然一人だから知らないなと思って。
はいはいはい。俺は 100% 音楽を聴いているね。
100% 勇気を聴いてる。
違う、まあ、聞かんこともないかもしれないけど、そしたら 200% 音楽を聴いてるねって言うわな。あ、うん、あの絶対に音楽聴いてます。
絶対なんだ、すごいですね、
う
ん、
あの音楽聴いてる時によくやってんのは、サビまではうつむいてんのよ。
ほう。
なんだけどサビになった瞬間に窓の外を見るっていうやつを
かっこいい
すると、うん、この視線で MV が完成するみたいな感じになって。
なるほどね。
これめっちゃやっちゃうね。そん時の俺めっちゃかっこいい感じになるんだよ。そのなんか気分が上がるんだよ。
そうなんだ。
そう、これをどんな曲でもできる。それこそロックでもできるし、うん、ワンダーモモーイでもできるし、これ
は確かに。
そう、
勇気 100%
でもできる。はい、めっちゃ勇気出ると思う。そしたらめちゃめちゃいいから、これはねやってほしいな、
うん、なるほどね。電車の中か。あとなんか、うん、例えばアイマスのライブとか、ライブを見に行って、うん、帰りの電車に乗ってる時に、うん、グッズとかでそのライブ行ったってことがすごいわかるんですよ。
はいはい、あるある。
リュックとかで、うん、その人となんか帰り道がどこまでも一緒だった時に、これどこまで一緒なんだろうって思う。
あるー。わー嬉しいってなって。
ね。
そう。あ、なんかさ、帰りはさ嬉しいじゃん。
はい。
だけどさ、行きの時はさちょっとライバルみたいな感じある
の。わかる。
俺が一番応援するぞみたいな気持ち。
うん。こないだ大阪に行ったんですよ。うん、アイマスの全ブランド合同の一番でっかいライブがあったんで。
熱。何それ。う
ん。なんか。その日大阪観光もしたんですけど、どこ行ってもいいの。
うわーすげー。
おいおいおいと思って、うん、これもうバトルだな。
行きはなんかライバル視しちゃうんだけど、うん、帰りは仲間みたいな感じで帰る気がする。
キリッとしてんの顔も。
そう、やりきった顔。いやーいいな。ライブはどうしてる。
ライブ、
ライブでの立ち振る舞いというか。
あ
ー、じゃあアイマスだとして、アイマスのライブ行きました、
うん、
どういう感じで見てるんですか。
あーでもね、まだ私コールができない。
あ、コールはしないんだ。
そうね、単に照れてるだけだ。
あ、なるほどね、う
ん、あとなんか声出すと聞こえる音が減る。
あー、それは確かに自分のね声でって、
そういうケチくさい発想でコールができてないんですよね。
はいはいはいはい、はい、そっか、アイマスのライブはコールがあるんだ。
ありますあります、結構。
そうなんだ。ペンラは振るの。
ペンラはここ数年でなんか振り方を覚えた。
あー、あの落ちサビの時の振り方とか下からグイーってやつ。
あれだけは恥ずかしくて、なんかあれはずい。
あ、
振るのはいいんだけど、うん、なんかいい感じの時にグイーって
下から、ね、
下からやる。
あるあるある
ある
。
あれにすんごいなんか恥ずかちーって思っちゃう。
そうなんだ。
いや、自分でやるのだけは。
俺やっちゃうけどね全部。
うん、でもなんか光るのっていいなって思いました。
まあ確かにね、光るのはその声出ししなくても光ってるからね。
そうそうそう、
応援してる感出る。
虫になった気分で感情を光で伝えている。
あ、ホタル。私はホタル。あ、確かに確かに確かに。踊ったりするの、恐れさんは。
踊ったりもしないかな、棒立ちかな大体。
俺は踊っていいライブならめちゃくちゃ踊っちゃう。
へえ。
俺はそのアイマスのは行ったことないけど、
はい、
ライブハウスのやつとかはめっちゃ踊るし、
うん、アイマスライブで踊ったら迷惑客。
あ、そうなんだ、そうなんだ。
もう座席が固定なんで。
あ、それはね、それは固定だったらそうだね、はいはい、もちろんそうだね。俺は立ち見だったら踊ってる。ピノキオ P のライブとか毎回行ってるけどめっちゃ踊ってるわ。
音楽を聴いて踊りたいと思ったことが一度もないんで、感覚が全く分かんないんですよね。
俺は踊りたいと思ってないけど踊ってる。気づいたら。
なんで、え、勝手に、
勝手に体が、
すご、
手を上げたりとか。
いいな、その感覚いずれ味わってみたいんだよな。
恥ずかしさとかはあるんじゃない、やっぱ踊るのに対して。
いや、恥ずかしいっていうか、うん、何を踊ればいいのって思っちゃう。
あ、意味不なんだそもそもとして。
振り付けを知らないし。
あ、ないよないよ振り付けなんて。
いや、だから振り付けもないのに踊るって何っていう感
じ。あー、それで言うと動くが正しいかもね。
あ、
うん、体が動いているが正しいかも。
あ、なぜ動いてしまうの。本当に分かんないん
ですよ。あ、俺は動かないのが不思議だと思ってる。動かないんだ。
だって集中したら固まるでしょ体って。
あ、
音に
吸収したがってる体が、
まあ、聞きながら意味を理解しようとしてたら体はどんどんまっすぐになっちゃうから。
はいはいはいはいはい、はい、
だから乗るっていうのの意味が未だに一個も分かってないです。
音に乗る、
乗るが。
おー、俺は乗らないことができないから。
へ
ー、乗らざるを得ない。
すごいわ、洋楽が聴ける人だね。
なんか突き放されたぞ今。そうなんだ、
うん、
そっか。おそれさん歌詞の意味とか好きなんだ。
そうですね、
あ、
はいはい、曲の意味はよく分かんないかも。
あ、俺はまず音楽聴くときは 歌詞も聞くけど、うん、どっちかというと音とかだけ聞くことが多い。
はあ、そうなんだ。文字に変換できないことが一個も頭に入ってこない
か。すげえ、マジで俺と逆だ。すげえすげえ、なるほど。
うん、
じゃあ恐れさんからしたら音楽は割とその音のついた小説みたいなこと。
割とでもそうかも、う
ん、ああなるほどね。
いやもちろん音がすごいっていうのはあるんだけど、うん、それは全部言葉で説明できないと分かんない。
なるほどなるほど。俺は逆逆逆で、
うん、
言葉で説明されないことを楽しんでいる。
なるほどな。
で歌詞はやり込み要素みたいな気持ちで聞いてて、
うん、
あこういう解釈かもなっていうのは後々気づいてうわーってなることが多い。
いや全然違いますねこれ。
いやーすげー、ここもだから話したことなかったかもお互い、
ね、こんなちゃんと話したことはないですよ。
恐れ山ってノルを知らないんだ。
ノルを知らないままライブに行ってます。
俺はもうあのカラオケの時も動きながら歌ってる、
うん、へえ、そう、
そうそう、
私も平沢進むみたいにまっすぐで歌って
るかっこよ。逆にそのまっすぐで歌えることってすごいことだからね、
うん、ああそうなんだ、うん、
へえ。いやなんか今まで喋ってこなかったことを喋れば喋るほど逆であることが如実に出てくるな、
ね、確かに。
へえ、おもろ。すいませんちょっと長々と喋ってしまってたんですけど、もう今我々もう1時間以上喋ってるんですけど、ね、いやーちょっとね、
いやなんか細かいところのね解像度が上がったんじゃないですか、
う
ん、
いやよかったよかった。どんどん逆であることが
そうね、
分かってくる匿名ラジオ、まだまだ目が離せないということで、
そうですね、
今後とも何卒よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではさようなら。
さようなら。
あれれ、もう終わったの？ご清聴ありがとうございました。